1. 農業祭り2023 5分30秒紙面の説明。見出しに重ねて大きな写真があります。4枚組です。1枚目は前回の農業祭りの会場の様子。大勢の人で賑わっています。2枚目は前回の農業祭りで公開された野菜の宝船。野菜には白菜、キャベツ、人参、カブ、ほうれん草、ブロッコリー、長ネギが使われています。3枚目は市内農家さんの里芋畑にて里芋を掘り上げている様子です。4枚目は前回の農畜産物品評会の出品物の野菜、ほうれん草、ブロッコリー、里芋、人参の写真です。その下には農業祭りの日時やスケジュールなどが書かれています。紙面の説明終わり。4年ぶりに開催。日時11月18日土曜日、19日日曜日。場所コミュニティプラザひまわり。都内有数の品質と生産量を誇る清瀬の農業の祭典、農業祭りを4年ぶりに開催します。会場では清瀬産の野菜や花、植木の即売、優れた農畜産物が出品される農畜産物品評会と出品物の販売、野菜で作られた宝船の公開と使用された野菜のチャリティー配布、苗木や鉢花の無料配布などを行います。ぜひお越しください。会場案内図があります。清瀬駅北口からひまわり通りを進み、高山公園気象衛星センターを経て駐在所先を右に曲がると、左側にコミュニティプラザひまわりがあります。案内図終わり。スケジュール、日時、内容の順に読みます。18日土曜日午前9時から野菜、花、植木の即売、なくなり次第終了。午前9時から農畜産物品評会。一般の方は審査会場へ入場できません。19日日曜日午前9時から農畜産物品評会出品物の鑑賞会。野菜、花、植木の即売、野菜の宝船の展示、立品町特産品の販売、模擬店、キッチンカーなど。午前10時から苗木無料配布、なくなり次第終了。アトラクション、下宿林など。午前11時から東京牛乳、ラスクなど販売。午後2時から鉢花無料配布、なくなり次第終了。農畜産物品評会出品物の販売会。午後2時30分から宝船の野菜チャリティー配布、なくなり次第終了。注意事項。臨時駐車場は台数に限りがありますので、公共交通機関を利用してください。臨時バスの運行はございません。天候などにより時間等が変更となる場合があります。19日日曜日、午前9時から品評会出品物の鑑賞会を行います。品評会出品物の予約販売は行いません。19日日曜日午後2時から品評会出品物の販売会を行います。マイバッグを持参してください。スケジュール終わり。19日日曜日にはモーリーマーケットのキッチンカーがやってくる。 JA 東京未来清瀬新鮮館で出店中のキッチンカー7台が大集合とあり、店名と メニューなどの写真が載っています。順に読みます。フェリーチェ、ピザ。カジマヤー、そば。刈り上げセカンド、ステーキ丼。タイニーメイ、カレー。トーカ、シューマイ。ノーウィート、ホットドッグ。森田商店、野菜ドレッシング。写真終わり。問い合わせ、産業振興課、農政係。電話、042-497-2052。ここまでは、岡部君代でした。
11月はどんな月？ 8 分30秒。2-1。11月は虐待防止推進月間。子どもたちの笑顔を守るオレンジリボンキャンペーン。オレンジリボンキャンペーン。多くの方に児童虐待防止に関心を持ってもらい、子どもたちの笑顔を守るために一人一人に何ができるのかを呼びかけていく活動です。オレンジリボンのマークがあります。登録商標。体罰などによらない子育てを広げよう。みんなで育児を支える社会。体罰のない社会の実現には、一人一人が意識を変え、子育て中の保護者への支援に取り組んでいく必要があります。しつけと体罰の違いは、しつけは子どもの人格や才能などを伸ばし、子どもの社会性を育む行為のことです。一方、体罰は体に苦痛を引き起こす、または不快感を意図的にもたらす行為、罰のことです。たとえ保護者がしつけだと思っても、法律で禁止される体罰に該当します。体罰によらない子育てのための工夫のポイント。否定的な感情が生じたときは、子どものことが原因なのか、自分自身のことと関係しているのかを振り返ってみましょう。その上で気分転換やストレスの解消など自分なりの工夫を見つけましょう。子育てはいろいろな人の力とともに。子育ての大変さを一人で抱えるのではなく、うまくいかないことや困ったことがあれば、子ども家庭支援センターなどの相談窓口を利用してください。また、市が提供している一時預かり事業やファミリーサポートセンターなど子育て支援サービスを積極的に活用しましょう。子育て中の保護者が孤立しないよう、周囲の親族や地域住民、子育て支援の関係者などの地域全体で子育て中の保護者をサポートしていきましょう。虐待かなと思ったら、子ども家庭支援センターへ。知り合いや近所のお子さんが虐待されているのではと感じたら、子ども家庭支援センターか小平児童相談所に連絡してください。目に見えるあざや傷だけでなく、虐待を受けたのかもしれないと推測される場合も連絡の対象になります。虐待通告は義務です。虐待ではなかった場合でも連絡者の責任は問われません。また、連絡者の情報を親などに伝えることはありません。皆さんで子どもたちの安全を守りましょう。虐待してしまいそう、虐待かなと思ったら連絡してください。小平児童相談所、電話 042-467-3711。 子ども家庭支援センター、電話 042-495-7701。 児童相談所全国共通ダイヤル 189。 2-2。 11月9日から15日は火災予防運動週間。火災から尊い命を守ろう。11月9日から15日までは秋の火災予防運動週間です。この運動は 火災が発生しやすい季節を迎えるにあたって、火災の発生を防ぎ、万が一発生した場合にも被害を最小限にとどめ、火災から尊い命と貴重な財産を守ることを目的として行います。東京消防庁公式アプリのチェックリスト機能からも、住宅火災を防ぐためのポイントがチェックできます。東京消防庁公式アプリでは、119番通報の仕方や消火器の使い方などの動画も配信しています。ダウンロードして火災予防に役立てましょう。問い合わせ、清瀬消防署、電話 042-491-0119。 2-3、 11月11日は介護の日。高齢化などにより介護が必要な方々が増えています。突然やってくる介護を身近なものと捉え、介護者、非介護者、それぞれの視点から介護について改めて考えてみませんか。介護のワンポイントアドバイス。介護の現場で働く専門職が移動や排泄などの介護を楽に上手にできる技術をお伝えします。先着20人。日時、11月8日水曜日、午後2時から4時まで。場所、市役所本庁舎市民共同ルーム。申し込み、問い合わせ、電話で介護保険課介護サービス係 042-497-2080。 2-4、 11月12日から25日は女性に対する暴力をなくす運動期間。この運動は平成13年に内閣府の男女共同参画推進本部が定めたもので、地方公共団体や女性団体にも広がっています。特に初日の12日には各地で女性に対する暴力をなくす運動のテーマカラーであるパープルの明かりを灯すパープルライトアップ運動が行われます。紫色のリボンのマークがあります。11月10日金曜日、午後5時から7時はパープルキャンドル。市は令和3年に初めてパープルライトアップ運動の一環としてパープルキャンドル、あなたは一人ではないを実施しました。今年は下記の通りパープルキャンドルを灯します。ぜひお越しください。日時、11月10日金曜日、午後5時から7時まで。場所、清瀬駅北口ペデストリアンデッキ階段下アミュービル前、直接会場へ。問い合わせ、男女共同参画センター、電話 042-495-7002。 なお、天候により場所を変更します。写真2枚、昨年の様子とあり、キャンドルを灯す渋谷市長と灯されたキャンドル、リボンのマークの形とストップ DV という文字の形に灯されています。写真終わり。市は女性に対する暴力をなくす運動の目的とともに、女性に対する暴力とは何か、どのような被害が起こっており、どのような対策がなされているかなどをシリーズで掲載しています。ぜひご一読ください。詳しくはこちら、QR コードがあります。3、学校選択制度。1分30秒。清瀬市立中学校全5校から入学する学校を選択できる制度です。申請書は学校を通じて配布するほか、教育企画課窓口でも配布しています。対象、令和6年4月に清瀬市立中学校へ入学する新1年生の生徒。5校の受け入れ予定人数、清中20名、 二中30名、三中10名、四中5名、五中10名。申請者が定員を超えた場合は、12月中旬に抽選を行い、12月下旬に結果を通知します。学校選択をしない場合の通学区域は、教育委員会ホームページを確認してください。申し込み、11月1日水曜日から30日木曜日までに、申請書に必要事項を記入の上、直接窓口または郵送で、教育企画課学務係へ。問い合わせ、教育企画課学務係、電話042-497-2539。4、令和6年度学童クラブ入会児童募集。2分。対象、修道などで保護者が昼間家庭にいない小学1年生から6年生の児童。申し込み期間、1時、新1年生から3年生、11月2日木曜日から22日水曜日まで、土曜日、日曜日、祝日を除く。2時、新1年生から6年生、12月11日月曜日から令和6年1月12日金曜日まで、年末年始土曜日、日曜日、祝日を除く。申し込み用紙の配布、10月19日から配布。場所、障害学習スポーツ課、子ども家庭支援センター、市内各学童クラブ、市内各保育園、5歳児まで在籍の園、幼稚園、松山地域市民センター、野塩地域市民センター、児童センター、男女共同参画センター。申し込み期間内に学童クラブに在籍している児童は、在籍している学童クラブ、それ以外の児童は郵送必着、または直接障害学習スポーツ課児童青少年係へ。問い合わせ、障害学習スポーツ課児童青少年係、電話042-497-2089。詳しくはこちら、QR コードがあります。